ヤング日経、キャリアの悩みをあなたと考える田中健のキャリアラジオ。この番組は日経転職版の提供でお届けいたします。担当は私、田中健です。大学でキャリア論を教える傍ら、企業で顧問などを務めております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、第2回の田中健キャリアラジオを始めていきたいというふうに思っております。友人等もね、多く住んでるんですけども、西日本の方で秋雨前線の影響でね、かなり大雨となっているということも伺ってますので、とにかく無理をせずにね、自分は大丈夫だというふうに過信せずに、早めの避難等をお願いできればというふうに思っております。土砂災害とか川 の, 河川の氾濫とか、ね、浸水などがやっぱり起きる可能性もあるということですので、心配をしております。前回のですね、第1回のキャリア、ラジオの中で、ホンダの早期退職についてどうお考えですかっていうコメントいただきました。で、2000人、1000人の枠の中に2000人の方が早期退職の希望を出していると。でね、これをどういうふうに捉えるかなんですけども、私にしてみるとですね、やっぱり組織内キャリアから自立型キャリアへの過渡期に起きる、一つの出来事なんだなっていうふうに捉えているわけですね。で、従来型のね、一つの組織にキャリアを預けて、その定年を迎えるまで企業がやっぱり守ってくれるって働き方は、やっぱりこれからね、我々望むことはなかなか難しいと思うんですよね。私も大学に雇われていますけれども、正直ベースで言うとですね、これから例えば20年働いていく中でね、大学ですら何が起きるか分からないって、そんなような形で考えてますよ。それはどういうことかっていうと、組織内キャリアから自立型キャリアへ、もう少し柔らかく言うとですね、組織にキャリアを預ける働き方から、やっぱり自らキャリアを作っていくっていう働き方に、やっぱり我々自身が変わっていかなきゃいけないってことですね。で、私はこのホンダのね、一人一人のケース、ヒアリングさせてもらえれば、いろんなことが分かってくるかもしれないんですけども、やっぱり今、次なるキャリアへと挑戦している人たちが集まっているってことですよね。大きな例で言うとですね、やっぱり、ガソリン車から、電動自動車へ、電気自動車へっていうふうにね、トランスフォーメーションが進んでいく中で、もちろん DX が走る中で、やっぱり新たなチャレンジに向かっていこうっていう人たちが、集まったんだろうな、というふうに思っています。そんなことをね、ちょっと踏まえながら、皆さんにお届けしたいのが、今日、プロティアンキャリアと取り上げていこうと思います。で、どこかで1回ぐらいはね、聞いたことあるんじゃないかなっていうふうに聞いていただければ嬉しいなと思うんですけども、実は私、これプロティアンキャリアっていうのをですね、2019年8月13日だから、ちょうど2年前かな、日経 BP から出版してるんですね。で、タイトルはプロティアン。副題はですね、70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本術ってことで、今でもですね、定期的に読まれている本で、ロングセラーになってるんですけども、これ一体何を皆さんに届けたかったかっていうと、キャリア論をやってるとね、従来型のキャリアから新しいキャリアへ変わっていくよって、こんなトレンドがあったわけです。それは、組織内キャリア、伝統的キャリアから自立型キャリアへって変わっていくと。でね、この自立型キャリアを捕まえる理論が2つあって、それを我々はニューキャリアスタディーズ、英文なんかでもそのままニューキャリアスタディーズっていう論文をね、見つけることできますけども、2つの潮流があると。で、1つがね、このプロティアンキャリア、変幻自在っていう意味なんですね。もともとはですね、ギリシャ神話のプロテウスの神、変幻自在の神をメタファーにしたプロティアンキャリアっていうのと、もう1つはね、バウンダリーレスキャリア、バウンダリーっていうのは組織の境界とかを指す、境界を超えていく、境界を気にせずに行き来する、バウンダリーレスだからね、境界のないキャリアみたいなことが、2つ注目されていたと。で、日本のね、実情を見てみると、プロティアンキャリアって誰も紹介してなかったんですよ。で、私自身は毎週ゼミ生と一緒に英文読みながら、プロティアンキャリアとか他のキャリア論ね、キャリアを研究するゼミですので読んでいると、いろんな論文読んでいくんだけど、やっぱり、ね、プロティアンキャリアに当たるんですよね。なんでかっていうと、2010年以降の、例えば、レフリードジャーナルって言って、キャリア論を読んでいくと、大体プロティアンキャリアがですね、主流で、世界的に読まれてると、北米もヨーロッパも、2010年以降なんか読まれてるわけですね。で、そこから、私はこの、理論に、触れていって、どんどん、まとめていくようにしたんですけど、簡単に言うとね、どういうことを言ってる理論かっていうと、先ほど申したように自ら主体的にキャリア形成していこうよね、大切にするのは何かっていうと、アイデンティティとアダプタビリティだよねっていうんですね。で、アイデンティティっていうのは自分らしくあることですよ。皆さんらしく働けていますか、 まあ、そうやって通ってみたらいいと思うんですけども、私自身も大学に勤務するようになって自分らしく働けていたかなっていうと、最初の3年ぐらいはちょっと疑問符がつくよね。どうだったかな、組織にキャリアを預けて自分らしくなかったかもしれないな。そうするとね、キャリアプラトーって言って、なんかキャリアが活性化しないような、悶々とするような、このままでいいのかなみたいなね、風に感じる時期があったんですよ。これ正直ベースで言うとね。でね、そうじゃなくって、このプロティアンに出会って私自身も主体的にキャリア形成をしていこう、自分でキャリアをやっぱり形成していこうっていう意思や行動をし始めるようになるとですね、だんだん心理的幸福感とか高くなってたのね。でその時に何をしていたかっていうと、アダプタビリティだと思うんですよ。アダプタビリティっていうのは今注目のワードの一つだと思うんですけども、これだけ例えばコロナがあったりとか、これまでの対面でのワークとか、前提がね変わってきて変化するじゃないですか。で変化するときに我々はそれ適合していかなきゃいけないんだけど、この変化に適合することをアダプト、アダプタビリティ、変化に適合する力をアダプタビリティって言うんですけど、このプロティアンキャリアっていうのは自分らしくありながら変化に適合していこうよねっていう理論なんですね。で元々は1976年ボストン大学のダグラス・オール教授が、まあ、プロティアンっていうのとキャリアっていうのを掛け合わせてプロティアンキャリアを提唱したんですね。でその時ちょっと時代より早かったから、まあアメリカですらですね、やっぱり組織にキャリアを預けるような働き方が主流の中で、ただ今の働き方、多様な働き方になってきて、自ら主体的にキャリア形成をしていくようになってきてですね、アメリカでも再びこのプロティアンキャリアが注目されるようになってきたと。で日本はまさに例えば政府による働き方改革の推奨とかですね、推進推奨とか、あるいは経営団連によるね、まあ日本型雇用の制度披露とかですね、まあそういったような発言が2018年2019年続いて、そして2020年からコロナが来て、まあコロナは社会的現象ですよね。そうするとこの3つの歴史的モーメントが一気に来た時に、やっぱり皆さんもまあ、このボイシーを聞きながら、あるいはいろんなメディアを見ながらですね、これからの働き方について結構考えたと思うんですね。内省した、なんか働き方を自分でなんか考えていかなきゃいけない時代だなみたいなことを気づき始めたと思うんですよ。まあ、そんな転機だと思うんですね。でその時に私もまあ研究者の端くれとしてですね、何をやったかっていうと、ダグラス・オールのプロティアンキャリアをそのままね紹介するようだったら、別にそれは翻訳本でいいんで、自分の本を書くっていうのはどういうことかっていうと、その知見を受けて何を付け加えるかってことが大切なんですね。でこれまあ結構苦労したんですけど、何を付け加えたかって言ったら、多元的資本論っていう考え方を付け加えました。なんでかっていうと、組織を行き来して何が自分の中に溜まっていくのかな、新しいチャレンジをして何が自分の中に形成されるのかなってことを皆さんと一緒に共有しないと、これから一つの組織にキャリアを預けないのであるならば、多様な働き方が許されるのであるならば、やっぱりそのやってきたこととこれから何をしていくかっていうことを棚卸ししていく必要があるかなっていうふうに思ったんですね。でそれをキャリア資本っていう形で見える化していくといいんじゃないかなっていうふうな、まあ考えに行き着いたわけです。で基本要素はですね、ぜひこのプロティアン、日経 BP から出てますプロティアンをですね、書籍で、まあ、Kindle もありますから読んでいただければと思うんですけども、キャリア資本っていうのは何かっていうと、ビジネス資本と社会関係資本、この2つを軸にしながら、まあ、経済資本に転換していくよっていう、まあ、つまり3つの資本を自分でコントロールしていきましょうよねって話なんですね。まあ、経済資本っていうのは分かりやすいですよね。お金であったり不動産であったり、まあ、もろもろの金融資産であったりってことですよね。でこれを得るために我々は別に働いてるわけではなくって、結果的にそういったように経済資本に転換されていくんですけど、その上でもっと大切なことが、やっぱり自分でいかなるビジネス資本、これはビジネスシーンで培っている、まあ、専門的スキルとか何でもそうなんですけども、ビジネス資本を蓄積して、あとは社会関係資本を蓄積していくか、社会関係資本ってネットワークとかね、つながりとかですよ。で、まあ、このプロティアンを書いた時に、まあ、今日聞いてくださる方の中にもライフシフト、リンダ・グラットラン教授たちのライフシフトなんかも、ね、下敷きにしているので、まあ、彼女たちが言ってるのは無形資産とかって言ってるんですけども、まあ、つながりをね、大切にしていこう。そうするとですね、人生豊かになるよ、みたいなことを述べてるんですけども、まあ、この辺のね、考え方を、今のうちにですね、習得して、身体化して、やっぱり自ら主体的なキャリア形成をね、やっていくとですね、 まあ、これはエビデンス取れていることでいうと、自ら主体的にキャリア形成していくと心理的幸福感も高くなるよ。でこのあたりがね、本当に今注目されているあの理論の一つにの根拠になるんじゃないかなというふうに思います。プロティアンキャリア、いくつかね連載等も見れると思いますので、読んでみたりしてみてください。それではまた。はい、タナケンのキャリアラジオ第2回をお届けいたしました。オリンピックが終わりましたね。まあ、いろいろあの問題もあった東京五輪ですけども、まあ、コロナ禍の中無観客で開催して全日程を終了したということで、あ、皆さんもいろんなねあの競技を見られたんじゃないかなと思いますけど、私自身もあのまあ仕事をしながらですね、見れる時はあのやっぱりかなり見ましたね。野球、金メダルおめでとうございます。ソフトボール見ましたね。で、まあ、フェンシングも見たし、サーフィンで、私ですね博士論文はスケートボードの研究とかやってたので、今回あの正式種目になってね、スケートボーダー男女金っていうのもね素晴らしいな、あの他のメディアから取材を受けたりもしたんですけども、あの各選手がですねそれぞれ活躍して、もちろんマラソン、陸上、柔道、ボクシング、バドミントン、バスケとかね、本当にこう全部かあのか上げることができないぐらい、やっぱりオリンピック あの種目の多さとかですね、 各国から来るあのトップアスリートたちのパフォーマンスに本当にね感動を、まあ、画面越しでね感動した方たちも多かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、印象的だったのはね、特に日本人選手 あの選手たちのですね、まあ、特にメダルを取った方々がやっぱりこの環境下の中で大会を、ね、主催してくださった方々、あの関係者の方々にこう感謝を述べるようなあの言葉が本当に続いて、やっぱり選手たちも苦労する中で、あのやっぱり感謝をしながらですね、あの当日のパフォーマンスを迎えたんだろうなっていうふうに思います。まあ、その点でね、あのやっぱりいろんなあの苦労があった東京五輪になったんじゃないかなっていうふうに思いますね。私自身もですね、やっぱりあのスポーツ省のねアスリートキャリア形成のプログラムなんかのプログラム監修もやってますので、常日頃からですねアスリートのキャリアに関してもあの関心を寄せているんですけども、やっぱり今回のね、例えばあの五輪で、まあ、引退をね表明される選手たちもいますよね。でそうすると引退するとですね、これまで あのアスリートキャリア論だと、まあ、セカンドキャリア、アスリートを引退してセカンドキャリア、これからのキャリアっていう形であの研究蓄積なんかあるんですね。で、まあ、アスリートでありながら働いているとデュアルキャリアって言われたりしてるんですけども、まあ、このセカンドキャリアとかデュアルキャリアをつなぐ視点として、まあ、さっき紹介したですねプロティアンキャリアなんかがあるので、やっぱりアスリートの方たちもですね、まあ、これを機会にですね、あのもちろんね本人たちそういうふうに思ってないと思うんですけども、引退して終わりなんてねことは全く間違った考え方なので、引退してからのね次の人生とかですね、次の目標に向けてやっぱり変幻自在にね主体的にキャリア形成をしていっていただければなというふうに思いますので、あのトップアスリートの方々にね、まあ感謝を申したいっていうのと同時に、まあこれからのキャリア形成もねあの応援していければなというふうに思っております。こんなあたりですね、田中のキャリアラジオ第2回、ツイッターの方がですね、健之助田中アカウント、まあ、田中健って調べたら出てくるかな、アカウントでツイッターもおりますし、ボイシーのコメント欄も見ますんで、あのいろんなコメントいただきながらですね、まさに皆さんと一緒にキャリアの悩みをねあの考えていければというふうに思ってます。今ね私もですねこのプロティアンという本を書いて、その次ビジトレという本を書いたんですけども、まあ、キャリアの3部作ってことで、あのもう一冊書いてるんですね。でこの夏に書いてまして、今日も今あのこのボイシー あの配信前まではですねもう一冊書いてたんですけど、もう一冊の原稿を書いてるんですけど、あのやっぱり本を書くってどういう作業かっていうと、なかなかこう一筋縄ではいかないと言いますかですね、まあ行ったり来たりしながらですね、本にね手に取るとですねスラスラこう読めるような文体になってますけども、その過程ではですね本当に皆さんに見せれないような、あのまあぐちゃぐちゃというかですね、あんまりこう設計がうまくいってないような状態もありつつですね、そこをなんとかこう乗り越えながら、まあそういう意味ではあのアスリートじゃないんですけども、やっぱりこう磨き上げながらですね、一つの作品というか一つのパフォーマンスを紡ぎ出していくってことですので、まあ、あの手を抜かずですね、私も一生懸命頑張りたいなというふうに思ってますけども、来週第3回かな、また田中健のキャリアラジオでお会いできればというふうに思っております。若干エンディング長くなりましたけども、こんな感じであの進めていきたいと思いますので、あのぜひツイッターのフォローとかですね、もしくはボイシーの方でのコメントを書いていただければ、できるだけ お答えしていきたいというふうに思います。今回はですね、プロティアンキャリア最新のねキャリアレールについてお伝えしたので、1回だとねちょっとこう聞き逃してなんか何言ってるかよく分からなかったなってことでしたら、本編の方はですね何回か聞いて聞き直していただくのもいいんじゃないかなというふうに思っております。それではまたお会いしましょう。本番組はですね日経の転職版でお届けしております。それではまた第3回でお会いしましょう。